マルコによる福音書第4章の1節から9節。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけの土の少ないところに落ち、そこは根が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。以上です。事務局にいるときに地方の教会をですね、よくですね訪問しました。まあ、地方の教会というとですね、もう決まっていまして、徐々に人がいなくなって、すでに礼拝出席が10名ぐらいになっている。だいたいそういう教会が多い。ルテ教会で一番多いのは、だいたい礼拝の平均が30名ですかね。30名を超えている教会っていうのは本当にわずかというか少ないです。まあ、その中で50名であるとか80名とか100名、もうこれはもっと少なくなっていきます。まあ、そう思うと今大井教会はとっても恵まれている教会だというふうに本当に思います。まあ、10名ぐらいになった教会に呼ばれていきましてですね、よく宣教の話をしますが、ルーテル教会で僕あんまり好かれてないんだろうなと思います。福音派の教会に呼ばれていくとですね、非常に喜ばれるんですね。なぜかっていう、もう分かってるんですが、数の話をするからです。10名でどうすんのって言ってですね、やっぱり100名の礼拝をしなきゃっていうですね、やっぱり人数をですね、どんどん増やしていくようなですね、やっぱり方策を取らないと教会ダメになるんじゃないですかっていう、多分数の話をですね、するのが嫌なんだろうなと思うんですね。で、ルーテ教会でですね、お話をさせていただくとですね、必ずですね、後で言われることが、でも数じゃないですよね、教会は数じゃないですよね、その一人一人に仕えていくですね、たった一人の人を救いに導くというのがですね、一番大切で、たくさん集めればいいってもんじゃありませんよねって言われる。で、その時にですね、僕もそう思います。一人の人を大切にするのも大切です。でもですね、100人の人にですね、宣教を伝えるのも同じように大切じゃないですかって、まあそういうふうに話してですね、それからですね、お呼びにお声がかかりませんのでですね、嫌なんだろうなと思います。逆に福音派の教会に呼ばれていくとですね、もっと喜ばれて、次の年もどうぞ来て話してくださいっていう、この違いは一体何かなと思うんですね。ね、ただ訪問しててある教会に行きましてですね、まあその教会10人ぐらいしかいなかった、まあ、本当に教会としてですね、人を迎える気があるのかなと思うようなですね、玄関から汚いしですね、もうですね5年前のルーテルからずっと並べてあるしですね、迎える気があるのかな。で、靴箱の前にはですね、段ボールが3つ積んであってですね、これ多分10名しかいないから靴箱使わないってことなんでしょうね、前に。で、そういうところをですね、一つ一つ指摘していくから嫌なんでしょうね。で、とても暗い雰囲気で、まあ、いるのはお年寄りばっかりですね。で、そういう教会でですね、この種まきの例えの話をさせていただいた。そうすると一人のおばあちゃんがですね、こういうふうに言われたですね。イエス様の種まきの例えを読んでいるのですが、収穫は大切なことです。でも種をまかずに長年借り入れを続けてきたせいで、私たちの教会はこういうふうになったんでしょうねって、よくそこに気がつきましたねって。私たちの教会っていうのは種をですね、まいてこないって、借り入れとかですね、違うことばっかり考えてきた。種をまかなかったら収穫はないのに、そのことに気がつかなかったんですよねって、その通りだと思うんですね。なぜ種をまいてですね、まかなきゃいけないか、それは今日イエス様が教えてこられることだと思います。 まあ、イエス様が語られた例え話の中でも種まきは有名な話です。まあ、種をまく人が種をまいたところに道端、土の薄い石地、茨の中、良い土地に落ちたという、まあ、これはよく分かりやすい話です。で、良い土地に落ちた種は芽を出して成長して実を結ぶと、他のところに落ちた種は実を結ばないという教えです。まあ、イエス様はこの種のことをですね、神の言葉であると言われたんですね。なのでですね、ワンポイントでですね、まけばいいってことじゃないってことですよね。神の種というのはいろいろなところにまかれている。でもですね、それをまかないとですね、そこに届かないということに私たちはどれだけ気がついているだろうか。その中でも成長する種っていうのは良い土地にまかれたところなんだというふうに言われています。野村克也さんというですね、野球の監督さんがですね、絶えずですね、面白いことをですね、本を出しますね。最近はですね、阪神はなぜ優勝できないかっていうような本を書いておりましてですね、それはキャッチャーを育ててないからだという、ただキャッチャーを育てなさいっていう話をですね書いて、でその前の本にはですね、監督業というみたいな本を書いておられまして、でその中の一番最初に何が書いてあったかっていうと、野球のチーム、何でもチームはそうなんですけど、監督の大きさ以上のチームにはなれない。なるほどだなと。上に立つ者がどれだけ大きな心を持っているかとか、どれだけ大きなビジョンを持っているかとか、上に立つ者、それを引っ張っている者がその監督の大きさとかですね、チームの大きさを決めるのだという、なるほどだなと思うんですね。で、監督の人間的な大きさがそのチームのですね、大きさとなるんですね。これ教会に当てはめたらどうだろうか。多分牧師のスケールの大きさがその教会の大きさを決めるとかですね、読めるんでしょうね。牧師の在り方がとかですね。でもそれだけじゃなくして、そこに集う信者の人たちのですね、信徒の人たちのビジョンがどれだけ大きいかという、まあ、それ以上の教会にはなれないという、まあ、そのように思います。まあ、ですから私たちはですね、多分種をまくっていうのはどこにまくか、やっぱビジョンを持ってまかないとダメだっていうことかなとも思うのです。イエス様はよく聞きなさい、種をまく人が種まきに出ていったっていうところからこの話を始めます。種をまかないで刈り入れろというのは虫のいい話です。まずですね、よく聞きなさい、種をまく人が種をまきに出ていった。そこからですね、私たちの教会の選挙というのをですね、考えていきたいなというふうに思いますし、それがないと教会の成長はですね、ありえないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちが刈り入ればかりではなく種をまくこと、そこに私たちの目を向けることができるようにしてください。イエス様は御言葉の種を絶えずまいておられます。私たちの働きもそれに参与するものとさせてください。大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に主導信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある人たち、悩みに直面している人たち、また絶望に追い込まれている人たちには、どうかイエス様が共にいて、あなたの御言葉によって癒しの御手を述べてください。今日も私たちが働くために大切な糧を聖霊によって与えてください。これから週末を迎えます。週日の礼拝の準備をしますけれども、その準備の上に豊かな主の祝福がありますように。また日曜日の午後には東北のサンマを食べようとしております。東北の復興に向けても私たちがこの熊本から応援していくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。